高橋玲の殺伐 EKV 改め。ちょっとね、散歩みたいなことをしたんだけども、それだけで足が筋肉痛で痛くて痛くてしょうがないっていうね、意外と運動不足なフレンズ高橋玲でございますフレンズっていうとあれですね、まあ流行りましたけども、獣フレンズが日本放送ではですね、来週だったかな、あ違うかな、再来週ですね多分スペシャルウィークっていうのがあるんですよ。あれこの前話したかな、スペシャルウィークっていうのは、ラジオのスペシャルウィークっていうのは、ラジオの聴取率をやっぱ調べるわけですよね、ラジオ局っていうのは。それでまあどのくらいの人が聞いてんのかっていうのを、なんていうか、その調査するわけなんですけど、その時にスペシャルウィークって1週間で測るんですよ。その時に大体ラジオ局っていうのは、よくやるのが1万円プレゼントとか、1日何名様かに1万円プレゼントみたいな、なんかそのね、だからみんなに来てほしいから特別な企画をね、盛りだくさんでやっていくスペシャルウィークっていうのが年に何回かあるんですけども、そこにかぶせてですね、ミュグミプラスは何月か4月だったかなに、獣フレンズ特集真夜中のジャパリパークへようこそっていうのをやっていまして、それで1週間ね、獣フレンズのキャストさんを呼んでですよ、でトークをやっていたんですけども、また懲りずにってかの、もうなんかしゃぶり尽くすハイエナのフレンズでございますとか言ってね、ミグミフラスではまた1週間獣フレンズ特集をね、やるらしいですよ、よかったら聞いてみてくださいね。僕はあんま1話2話2話ぐらいまで見たかな、あんまりハマんなかったからあんま見てないですけどそんな感じで、まあ筋肉痛なわけですよ。でそのなんでそんな歩いたかっていうと、就活がありまして、ある面接受けて、でその帰りに、渋谷とか原宿の方だったので、どうせなら明治神宮に寄って、帰ろうと、お参りをしてから帰ろうということで、その明治神宮に寄って帰ったんですけど、やはりね、参道が長い本当にこれ行ったことある人だったら分かると思うんですけど、参道が長いんですよ本当に明治神宮っていうのは。1回目行った時はあーすごい自然だな、こんな都内でこんなとこあるんだくらいで感じると思うんですけど、もう 2回目3回目4回目とかになっていくと、で特に昨日とかね、暑かったんですね、すごく。まあ気温は周りに比べたら低いと思いますけど、すごく暑くて、でスーツだったので慣れない革靴を履いていて、若干靴ずれをしつつ歩いて、あの距離は結構きつかったね。やっぱ長いです、明治神宮の参道は。でもね、やはりスペシャルパワーがこもっていて、今なんか改装みたいのやってたかな、まあ行ってみれば分かると思うんですけど、それで 歩き回ってですね、砂利道の上をね、でそれでちょっと筋肉痛なわけですけども、運動っていうのはした方がいいね。でもこの年になると運動あんましなくてさ、どんな運動する、しないよね。水泳とかがいいのかな、やっぱり。でもなんか水泳ってなんかあんま筋肉使ってる感じしないよな、わかんないけどそのガチでやればそうなのかもしんないけどさまあ全身で使ってますよみたいなことよく言いますけどね、やっぱウォーキングとかランニングから始めた方がいいのかな。でも絶対続かないかといってジムに行く気にもなれないどうなんですかね、女性から見て男性のその体型っていうのは、細身の人がいれば好きな人もいれば、ちょっとクマさんみたいな人が好きみたいな人も、でもクマさんみたいな好きイコールデブが OK だと思うなよみたいなことをねよく言われますけども、そのあとはマッチョな人が好き、まあいろいろいますけど、どうなんですかね。やはりマッチョであることはプラスなのかマイナスなのか、どうなんだろうね。マッチョ好きもいればあんま筋肉好きじゃないみたいなね、細くシュッとしてる人が好きみたいな人もいて、まあそれは合わせていった方がいいのかな、やっぱり狙ってね、ちゃんと好きな体型を相手の女性に聞いて、そこに近づけていくようにね。まあでも明らかにさ、その筋肉フェチみたいなのはいるじゃん、それにはどう対応していけばいいのかね。さすがにちょっと筋トレそこまでね、本当に愛する愛しの女性だったらそうしてしまうかもしれないけど、わかんないね何の話だということで、まあ、就活真っ最中なわけで、僕は放送局を受けているので、このラジオを聞かれている可能性が大いにあるっていうのを4月の頭あたりで話したと思うんですけど、まあそれはもう全然しょうがないのでいいです、はい。むしろ企業の方ね、僕の名前 前を検索してここにたどり着いて聞いてくださっているなら、本当にありがとうございますと言いたいくらいで、よかったら最後まで聞いてくださいというしかないよね、俺からしたらね。そうそうそう、でラジオ局を受けてる中で一つ思いついたのがね、そのなんていうか、新しいラジオじゃないな、どんな番組を作ったら今までにない形で新しい、聴取者を獲得できるのかっていうことを前、この前考えたんですよ。それで考えついたのが、ちょっとベテラン声優をと芸人を組ませるっていう、なかなかあんまり、あるっちゃあるんだろうけど、あんまり聞いたことないなっていう番組を作るのがいい。例えばだから尾形めぐみさんと誰がいいかな、坂井雅人。想像できない、それは。でも面白そう、声優と俳優で全然違うし、お互い多分俳優の方が難しい、声優の方が難しいって多分感じてるところ、まあ、芸人とは言えないな、でも坂井雅人ちゃんと俳優だから。芸人っていうと難しいな、誰だろうね。例えばちょっと中堅ですけど、福山潤さんとオードリー若林さん、あ、意外と面白そうかもしれない、そこのトークは。緑川光さんと誰がいいかな、まあそうなってくるとちょっとバカリズムとかになるとちょっとね、個性派すぎて難しいところがあると思うので、その後なんかつるのたけしさんとか、そういうなんか正統派というか意外と真面目みたいな感じの人の方がいいのかな。なんかそういう新たなジャンルで、その芸人とかそのタレント好きの人も聞くし、声優好きの人も聞くみたいな感じの構図をね、作っていけたらいいなと思いましたね。これ意外とないかなと思って、で尾形さんはね、もっとねラジオをやるべきなんですよ。本当に僕は大好き、もう尾形さんのラジオが好きでもラジオ好きになったようなものですからね。本当に誰が好きでって、本当に緑川さんと尾形さんが好きでラジオを聞くようになった感じかな。あと鷲崎さん、鷲崎さんはでもね結構出会うのが遅かったので、最初はやっぱ緑川さんと尾形さんですね。その二人が同時にラジオやって、一緒にラジオやってたわけではないんですけど、そうですね。あとはやっぱツンピリラジオですかね。そこら辺の僕にとってのラジオ黄金時代は高3から浪人時代にかけてだったので、いやもうすごい聞いてましたね。まあその話はまた今度するとして、今日はですね、また、そうだ。ザコラジにアンサーを返さなきゃいけないんですね。ザコラジなんか2本あげてましたね。で、木村の裁判が行われてましたけども、分かんなかった人は聞いてください。で、まああれは木村謝る必要はないと僕は思いますよ。あれはね、木村は悪くないものだって。投げ尾がなんで謝らせようとしてたのか謎だけどね。はい。でもジングルとても嬉しかったです。ありがとうございます。俺は韻を踏んでみようのコーナーはやめた方がいいと思う。いやまあディスってわけじゃなくてね、えあれ俺だったら一回やってやめるけどな。ブルジュアのコーナー面白いから続けてもいいです。いやでもごめんなさい、なんかディスったみたいになっちゃって、そんなことないんですよ、そんなことないんで、僕も意味わかんないガンプラのコーナーやってるんでね、そこにもまた厳しい言葉向けてください。はい、ということでこの番組はですね、私こと高橋玲が面白おかしくブルースな30分をお届けするトークショー番組でございます。今週ゲストはいません、あ、いない、うん、いないね。ということで、最後までお付き合いお願いします。高橋玲の殺伐 EKV 改め、この時間は玲戦がお送りします。
新しいジングルどうしようか、
やっぱ俺はかっこいいのがいいな、
リズム感あるっていうのもいいよね、
セリフ系はもうあるから歌うっていうのはどう、
何がいいかな、じゃあさ
ん
この流れをジングルにするっていうのはどう、
いいね
賛成。
高
橋
玲
の
殺
伐
EKV、 100回超えてもずっと一人で担当 EKV。 はい、改めまして高橋玲でございます。ですね、何を話そうかなと思って、ネットサーフィンを最近よくするんですけど、で今日気になったのがですね、宇宙についての話っていう誰でもできそうな話をちょっと持ってきちゃったんですけど、その僕たちが 暮らしている地球っていうのはね、まあ、知らない前提でみんな話しますけど、まあ、太陽系の中にあるわけじゃないですか。で、太陽系はどこに属しているかっていうと、我々は天の川銀河に属しているんですよ。天の川の中に実はあるんですよ。だから天の川っていうのは地球から見て外に見えてる、まあ、わけじゃなくて、まあ、地球がその中にいるっていう感じなんですね。で、その、まあ、ちょっと余談ですけど、天の川銀河の中心部には何座があると思いますか？3秒、シンキングタイム3秒。正解は伊手座なんですよ。それいいっすよね。いいっすよねっていうか、まあ、僕12月生まれで伊手座なんですけど、いいっすよね。いやいや、だって天の川の真ん中だよ。ちょっと良くない？だって何カニ座とかどこにあるの？乙女座とか。あ、乙女座はでもいいよね。ポルックスと、なんちゃらみたいな。そう、ポルクタゴ座のポルックスいるんだよね。そう、兄弟なんかちゃんと並んでるみたいな、この前プラネタリウムで教えてもらったけど。まあ、伊手座が中心ということで、で、天の川、まあ、諸説あるらしいんですけど、中心部には超大質量のブラックホールがあると考えられているんですね。で、この大きさなんですけども、直径が約10万光年、光が10万年かけて進むくらいの距離ですね。厚さ1000光年ということで、まあ、薄べったいですね、だいぶ。ですけど、まあ、この銀河で、僕はその、ウィキペディアを眺めている中で結構気になったのは、未来っていう項目があって、あ、未来どうなるんだろうってちょっと気になるところじゃないですか。で、地球から最も近い銀河、天の川を除けば最も近いと言われている銀河、アンドロメダっていう銀河があるんですよ。アンドロメダ、まあ、聞いたことある人はいると思うんですけど、ここからが衝撃で、アンドロメダ銀河は秒速約 122km の速さでこっちに近づいてきているっていう。マジで？みたいな。衝撃じゃない？で、秒速122キロって言ったら、この埼玉の地から熱海まで1秒ですよ。まあ、そうですよ。日本橋から熱海までがざっと100キロですから。凄まじいよね。早すぎない？で、こっちに近づいてきて、まあ、やばいでしょ。だからこっちになんか、ぶつかることはないんですって。多分、天の川銀河とアンドロメダが、まあ、くっついたとしても、太陽系とどっかの星がぶつかってごちゃっとすることはないと言われていて、どうなるかっていうと、なんか合体して楕円形の新しい銀河になるみたいな、合体、まあ、本当にフュージョンするみたいな、融合されるみたいな感じらしいんですけど、で、これがどのくらいに起きるのか、僕たちが生きてるうちにアンドロメダが来てしまうのか、果たして。だってさ、1日でどんくらい進むってこと。 60×60×24でしょ。 60×60×24 は ×122、 1054万キロ、こっちに1日で近づいてきてるわけですよ。1000万キロっていうと、地球何周分、地球 4万キロですからね、1周。もうやばいっすよ。ね、まあ、そんなくらい近づいてきてる中で、でも地球に衝突、地球じゃない、合体するのは約40億年後と言われています。近いって言えんのみたいな感じだよね。最も近いっつっても超遠いじゃんみたいな感じですけど、知的番組。40億年ってだってもう地球ないかもしんないじゃん、そもそも。地球の歴史は45億年って言われてますから、もうね、そもそも僕たちは生きてるはずもないですし、地球があるのか太陽があるのかみたいな、そういう次元に入っていきますけど、でもさ、その銀河系っていうのが、まあ、ちょっと調べれば調べるほど不思議で、絶対だから宇宙人はいるんだろうなっていう感じですよね。ね、絶対いますよね。どんな宇宙人がいいかな。俺はあんまできれば会いたくないんだけど。会いたい人っているのかな、やっぱ。いる？俺はあんま会いたくないけどさ、だってなんかマーズアタックっていう映画があったじゃん、知ってる？怖くね？知ってる？なんかもろ宇宙人みたいなやつで、なんか光線銃が強いな。ね、見れば分かると思うよ。マーズアタック、僕いや本当にトラウマで、見て、その初めて見た時からずっと兄ちゃんが、僕が怖がってたの知ってたんで、マーズアタック マーズアタックって言ってくるんですよ。僕はそれ聞いただけでもう怖くて怖くてしょうがなくて、いやバカだけどな、うん、なんかそのもう怖すぎて、なんか光線銃があるんですよ、緑と赤の安っちい光線に当たると一瞬で骨になっちゃうんですよ人間が、怖すぎてね。でもあいつは歌に弱いんだよね、確か人間の歌に弱くて、それ聞くとわーってなっちゃう、まあ、マーズアタックちょっとおすすめなので、まあ、トラウマ植え付けたい人におすすめなのでちょっと見てみてくださいよ。はい、今日も28分で終わるから、とりあえずフリートークのコーナー以上です。
ムキムキムー、あなたの上腕三頭筋にムキムキムー、タンパク質溶けるアゲオール、ゴリマッチョって覚えてムキにか。
高橋玲の殺伐 DKV 改め、
ガンプラは友達第2回目。はい、2回目でございますけれども、右足ちゃんがねこの聞こえます、この右足ザクツールズを今作っておりますけど、まあ先週の聞いてない人は先週ちゃんと聞いてから来てください。ザクツーかね、今右足だけできる、ちょっと時間がねもう何分に上げる、25分だから、あとあん25分って9分8分ぐらいあるので、今日の目標はちゃんと左足作ること。これさ、やっぱりトークのお題がないとね厳しいっていうのがね、気づいたんですけど、やっぱこのパーツを探しながら喋るというのがすごい難しいですね。45番、でも先週と大体同じなの で、僕聞かれました、とある面接を受けてラジオやってるんです、で最近は話すことがなくなってきたのでガンプラを作るコーナーを始めました。おーって言われましたけど、そのおーじゃねえよな。そのなんかでも難しかったですってすぐ言ったんでね、そのやっぱりラジオは聴覚媒体なので視覚的なねガンプラプラモデルを作るっていう作業をいかに口で説明するかっていうのがすごい難しいですって言ったんですよ。でその難しいのをどうやって改善したのって言われて、改善も何もないじゃんまだ1回目なんだからって思って、俺ちゃんと言ったのよ、本当にこの前の話なんですけど、そう土曜日だったの面接が、 で金曜日に撮ってるじゃないこれ、だからその本当に昨日の話なんですけど、ガンプラを作るコーナーを新しく始めましたって言って、それで難しかったですって言ったら、どうやって改善したのとか言ってくるから、そんなもう改善も何もないじゃんね、今改善今日すらできてないからね、だってもう誰かに繋いでほしいし、いやでもあ一応ね、あの話題は用意してきたんで、あ止まっちゃった、一応ね話題を用意してきて、でもその話題がもういやたなんかその、うん、つまんなそうだから聞いて、あの僕の趣味を話すコーナーっていういかにもつまんなそうでしょ、だからあんまやりたくないんだよね、できればこういう愚痴みたいなことを言って過ごしていきたいんですけど、それもなかなかちょっと手詰まりになってきたら、あ本当はあのこうやって喋りながらやんない方がいいですよガンプラは、あの結構ねこの重要なんで、このバリ取りっていうのが、バリ取り難しいんで、まあ、用語なんで調べてみてください、あのカッターとかで本当はねこういうベコドコドコって出ちゃうのをちゃんと聞い取るんですけど、それをねちゃんと集中して喋らないでカッターとかでやんないと美しくは仕上がらないので、あまりこうやって喋りながらやるっていうのは良くないんですが、あ結構ね今日はねスラスラ切れてるのは、前回右足作ったでしょ、で結構左右のパーツってついで横に並んでることが多いんで、穴開いてるところの隣を見ればあるっていうそういう感じで今日はうまくやってますけども、このコーナー何回持つかな、これ雑魚らしに批判されそうだな。ねえ、でもちゃんと出来上がったら、あちゃんとあれだブログに写真をあげればいいんだ、今日はこの足作ったよ、足ばっかじゃないけどさこれを作ったよっていうのを載せればいいんですね、そうしましょうそうしましょう、でみんな見て作りたくなると、はいということで切り終わりましたのでつなげていきたいと思います。で最近なんですけど、本当に昨日のことなんですけど、シュタインズゲートをねまた見始めてしまって、この時期にですよ、バカですね本当に この時期にシュタインズゲートをもう一回見始めて、ちょっと全然話しながらだと角度が分かんない。ここはこうかな、違うな、全然分かんなくなっちゃった。シュタインズゲートしか言ってない。シュタインズゲートをですね見始めて全然分かんない。こうかな、あこうですね。でやっぱ面白いですね。そんな話じゃないんだって。あ、できたできた。そういうなんかもうなんか、うん、誰でも言えるようなことじゃなくてさ、やっぱり趣味の話をしようか。うん、趣味の話だ、趣味の話。趣味なんですけど、そう、趣味一覧を携帯で調べてたんだ。どこ行ったかな。僕意外と多趣味人間っていうか、いろんなことに挑戦してきた人間でございまして、いろんな趣味をね意外と持ってたんですけど、このウェブにある430の趣味のうちどれくらいやったことがあるのかっていうのでちょっと気になってですね、考えていってみようかと思います。まずクリエイト系、芸術系っていうので油絵ですね。油絵やったことありません。続いて編み物やったことありません。やったことないよ。そんな編み物やったことある人って女子わかんないけど、ちょっとその女子とかジェンダーの問題が生まれちゃうからあんまり言いたくないけど、わかんないけどさ、ある編み物やったことないよね。男子はないよね。そうだよね。はい、イラスト、僕は絵は下手です。すごく下手です。絵が本当にどうしようもなく下手。あ、これだね。絵描ける人は僕は尊敬しますね。あと2分半。やばい、完成しないかもしれないぞ、これは。ちょっと焦りますね。なんか24時間テレビってこんな感じなのかな。わかんねえけどさ、47番。はい。で、続いて、歌。あ、まあ、歌は好きだよ。でも趣味とは言えないな。声楽やってる人とかが趣味って言えるのかな。歌趣味です、みたいな。カラオケ趣味ですはバカっぽいもんね、一番ね。誰でもいけんじゃん。ねえ、カラオケ趣味ですってやついるけどさ、それは趣味なの、果たして。ただの遊びじゃないの。だね、カラオケ趣味って言ったらもうそれこそ、全国ランキングでトップランカー目指してますみたいなやつを言うんじゃないのかなって思いますけどね。続いてエアブラシって何、そもそもエアブラシって何。あ、塗装か。あ、なるほど。あ、絵だからね。なるほど。え、何をエアブラシするの。わかんないけど。まあいい、映画撮影ちょっと興味ありますね。うん、やってみたい。適当か。え、でもちょっとね、 SBC このサークルでやってみたいランキング結構1位ぐらいで映画撮影はありますね。うん、やったら絶対楽しいじゃん、だってね。まあそんな簡単なもんじゃないよっていうのがあるからこそ手が出せてないんですけど、映画撮影いいですね。江戸切子っていうとなんですかね、わかんないです。はい、やったことありません。折り紙僕クソほど下手です、本当に。折り紙もどうし、僕ね、クリエイト系ダメなんですよ、本当に。ガンプラだって下手くそなんですよ、作るの。なのでちょっと結構弱いんですけど。あ、続いて、あ、キリコなんだいこれは。ガラス細工か。へえ、やったことないに決まってんじゃん。オープンコーラっていうのはあれかい、メントスコーラみたいなもんかい。違うかな、それ趣味っておかしいよね。どうかわかんないけど、オープンコーラ、あれ、あと1分半。あ、なんとか完成しそうですね。もう一個ぐらい趣味、回路作成、何のだよって感じですね。回路作、あ、まあ、その電気系いじるのが好きみたいな感じ。オタクっていうのは良くないかな。まあ、そういうの僕やったことないです。パソコン作るのが好きみたいなやついますよね。僕はやんないです。紙飛行機趣味っておかしいでしょ。もうなんかその対空時間コンテストとかあるのかね。はい、ということで、雑でしたけど左足ちゃん完成しました。うん、見事な美脚。右と左どっちがうまく完成、あれどっち今日作ったのわかんないけど、うん、やっぱりちょっと若干バリが残ってて汚いですね。まあ話しながらだからしょうがない。ということで次回はどこに挑戦するのかな。これだけ見てもわかんないね。あ、肩ですね。次回はザクの特徴的なこのシールド、この肩にあるのが実はシールドなんですけど、これがこれって言ってもわかんないよね。左肩、右肩にあるのがシールドなんですけど、その部分を次回は作っていきたいと思います。結構パーツが細かいのでね、できるか不安ですけど、よかったです今日は。右足左足完成したね。何週間かかるのこれ本当に。ザク2なんてだって本気出したら1時間ぐらいで終わんのにさ、ねえ。こんなに時間がかかるっていうのちょっとおかしい。あ、でもほらちゃんと可動域がほらこうね。わかんないですけど。はい、以上ガンプラ友達第2回目でした。
高橋礼の殺伐 EKV 改め、
高橋礼の殺伐 EKV 改め。この時間は レイセンがお送りしました。最初に必要な分だけ切り出しときゃいいんじゃねえのっていう発想があると思うんですけど、それだとねすぐできちゃうと思う。多分本当にこの切り出してちゃんと取って組み合わせるっていうのがガンプラの醍醐味だと思うので、ノイズを自ら出していくスタイルですね。まあでも楽しいと思いますよ。ガンプラこれを機に僕と一緒に始めてみませんか。だから来週までにこの右足と左足だけ作って、次回はこれを聞きながらやっていきましょう。そうちゃんだって一緒のもの作ればさ、俺が今どこに苦戦してんのか分かるよね。そうしましょう、そうしましょう。でも番号言っても無駄だと思うけどさ、そのだから本当に意欲ある人はやりましょう。意欲ある人っていうか、もうね、なんていうか分かんないですけど、だってこれこの前も言いましたけど238円で買えるんで、ぜひ買って作ってみてください。本当にお手頃でね、物が残るので全然ソシャゲよりいいですよ。だってソシャゲの課金ってだって少なくても300円でしょ、大体1ガチャ300円でしょ。それ以下でガンプラ買えんだもん。でソシャゲと同じ時間費やせばガンプラ作れるんだもんね。しかも物が残んだよ、いいところは。ソシャゲはデータでしか残んないけど、ガンプラは家に飾れる。ここの違いですよね、やっぱね。そう、ちょっとソシャゲ課金しまくってる人は気をつけてくださいね。本当にね、本当に廃人になっていく可能性があるので、人生無駄にしないように頑張ってください。あの無理なくね、個人の範囲でやりましょう。親のお金とか盗まないように気をつけてくださいね。はい、そんな感じで、この番組ではね、メッセージを募集しておりますので、なんか話題になるような一言でも、あ、そう、この前メッセージってかメールが来てさ、この EKVV のアドレスに見たらなんか変な英語のメールでさ、なんだよと思ったよね。なんか借金で困ってます、貸してくださいみたいな、あなたからのお返事お待ちしてますみたいな、そういうメールでさ、もうなんだよって感じだったんですけど、まあよかったらメッセージくださいな。ekvv@excite.co.jp でございます。番組のその説明文にありますので、よかったら送ってくださいな。はい、そんな感じで今回のここまでのお相手は、あとゲストを募集中なんで、また今度出てね。出てねっていうか出てください今度。初見の人も全然歓迎なので、男性女性関わらず、埼玉大学以外の人も いいのかな、わかんないけども、まあ、よかったら募集してます。メッセージください。ここまでのお相手は高橋玲でした。さようなら。